渡郎さんと牛。作、新見南吉。
翻訳、ゴールドマンサックス証券株式会社ボランティア。
その1、牛引きの渡郎さんは大変良い牛を持っているとみんなが言っていました。だがそれはヨボヨボの年取った牛で、お尻の肉がこけて落ちて、あばら骨も数えられるほどでした。そして金車を引いてさえ、じきに舌を出して苦しそうに息をするのでした。こんな牛のどこがいいものか、わたはバカだ。こんなにならない前に売ってしまって、もっと若い元気のいいのを買えばよかったんだ、と次郎左衛門さんは言うのでした。次郎左衛門さんは若い頃東京にいて、新聞の配達夫をしたり、外国人の宣教師の家で下男をしたりして、さまざま苦労した末、理屈が好きで仕事が嫌いになって村に戻ったという人でありました。しかし次郎左衛門さんがそう言っても、渡郎さんのヨボヨボ牛は渡郎さんにとっては大層良い牛でありました。どういうわけなのでしょうか。人間には誰しも癖があります。渡郎さんにも一つ悪い癖があって、渡郎さんはそれを言われるといつも恐れ入って頭をかき、ついでに背中のかゆいところまでかくのですが、それというのはお酒を飲むことでありました。村から町へ行く途中、道端に大きい松が一本あり、その陰に茶店が一軒ありました。ちょうどうまい具合に松の木が一本と茶店が一軒並んであるということが、渡郎さんにはよくなかったのです。というのは、松の木というものは牛をつないでおくに良いもので、茶店というものはお酒の好きな人がちょっと一服するに良いものだからです。そこで渡郎さんはそこを通りかかると、つい牛を松につないでふらふらと茶店に入ってちょっと一服してしまうのでした。ちょっと一服のつもりで渡郎さんは茶店に入るのです。けれど酒を飲んでいるうちに、人間の考えはよく変わってしまうものです。もうちょっと、もうちょっとと思って1時間くらいじき過ごしてしまいます。するとちょうど日暮れになりますから、まあこうなりゃ月が出るまで待っていよう、暗い道を帰るよりマシだから、とまた座り直してしまいます。本当にそのうち月が出ます。野原は菜の花の咲いている自分にしろ、稲の苗の植わった自分にしろ、月が出れば明るくて美しいものです。しかし月が出ても出なくても、もう渡郎さんにはどうでもいいことです。というのは、渡郎さんはその頃までにひどく酔っ払っていっちまうので、目などはっきり開けてはいられないからです。それが証拠に、渡郎さんは牛と松の木の区別がつかないのです。ですから松の木に巻きつけた綱を探すつもりで、牛の腹をいつまでも撫で回したりします。仕方がないので茶屋のおよしばあさんが手綱を解いてやります。その上およしばあさんは小田原ちょうちんに火をともして牛舎の台の後ろに吊るしてやります。何しろ酒飲みは平気で人に世話をさせるものです。渡郎さんはおよしばあさんに世話をさせるばかりではありません。これから牛のお世話になるのです。2、3丁も歩くと渡郎さんは、夜道はこうも遠いものかと考え始めるのです。そして手綱を牛の角に引っ掛けておいて、自分は車の上に這い上がります。こうすればもう夜道がどんなに遠くても、 渡郎さんには構わないわけです。ただ、眠っている間に車から転げ落ちないように、身を縛りつける綱を輪にして、自分の顎に引っ掛けておくことを忘れてはいけないのです。目が覚めると、渡郎さんは自分の家の庭に来ています。牛がちゃんと道を知っていて、家へ戻ってきてくれるのです。こんなことはたびたびありました。一遍も牛は道を間違えて、渡郎さんを海の方へ連れて行ったり、知らない村の方へ引いて行ったことはなかったのです。だから渡郎さんにとって、この牛は、こんなよぼよぼのみすぼらしい牛ではありましたが、大変役に立つ良い牛でありました。もし、次郎左衛門さんの勧めに従って、この牛を売って、若い元気な牛と変えたとしたら、今度渡郎さんが酔っ払うとき、どこで目が覚めるか分かったものではありません。十里先の名古屋の町の真ん中で酔いから覚めるかもしれません。それとも、この半島の端の海に臨んだ崖っぷちの上で目が覚め、びっくりするようなことになるかもしれません。何しろ若い牛は元気がいいので、一晩のうちに十里くらいは歩くでしょうから。渡郎さんはいい牛を持っている、とみんなは言っていました。まるで気がよく利いて親切なおかみさんのような、と言っていました。